はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、小問が2つありまして、で、小問1からいきたいなと思うんですが、小問1、仮に消費者庁長官が A 社に対する特別用途表示許可を取り消そうとする場合、どのような手続きを踏む必要があるかと、条文上の根拠があればそれも答えなさいということですね。で、今回ね、まあもうどのような手続きというふうにね、指定してますので、手続き系の問題だというのはすぐわかります。で、手続き系の問題だとくれば、行政手続き法を引くということですね。まあ、これが基本ですよね。ただちょっとね、いくつか気をつけなきゃいけない点があって、地方公共団体の機関がする処分の場合、行政手続き条例が適用される可能性があるんですね。これ行政手続き法の3条3項ですね。まあ、常に適用されるわけではないんですけども、適用可能性があるよというところは知っとかなければいけないですよね。だからまあ、今回は関係ないけどね、消費者庁長官ですから、その処分の主体がね。ただ、これがその地方公共団体の長とか、まあそういうものがね、その処分の下になってますっていうふうな問題では、行政手続き条例の適用可能性がありますので、その点は気をつけなければいけないですよね。まあ普通問題に書いてあるけどね、普通は、例えばその行政手続き法の同内容、行政手続き法と同内容の行政手続き条例が定まってるとかね、普通に問題に書いてあるから、まあわかるんだけどね、普通はね。はい。あともう一個気をつけなきゃいけないのは、個別法に手続き系の条文が乗っかってるっていうような場合ですよね。個別法にその手続き系の条文が乗っかってる場合、これも気をつけなきゃいけなくて、行政手続き法の1条2項っていうのがあって、個別法にね、その手続き系の条文がある場合、そっちは優先適用されることになりますから、ね、だからそういう条文がないかなっていうのもね、この参照条文の中から見つけていかなきゃいけないですよね。まあ、この問題特にないですけどね。はい。だから今言った2点ね、その地方公共団体の機関がするという場合、それから個別法に手続きの条文があるという場合ですよね。この場合は、それらの適用可能性というのを考えなければいけないですね。はい。まあ、この問題は気にしなくていいけどね。この問題も普通にもう行政手続き法の条文を指摘して、で答えていけばいいと思いますね。で、今回ですね、この A 社に対する特別用途表示許可の取り消しということになりますけれども、これはまあ取り消しというふうに言ってますけどね、公約上の概念としては撤回ですよね。事後のその事情の変化によるものですから、これは撤回ですよね。当初から瑕疵がある場合は取り消しということになりますが、今回は当初に別に瑕疵があったわけじゃなくてね、その処分当初は別に問題なかったんだけれども、ただその事後的な事情の変化に伴ってですね、問題が生じてきているということですから、これは撤回ですよね。で、まあ、この特別用途表示許可の、まあ、取り消し、撤回ですね、について、まあ、どういう手続き系の条文が適用されますかということですよね。まあ、行政手続き法の、まあ、どの部分が適用になりますかということを聞いてるんですよね。はい。で、これは行政手続き法の概念でいくと、不利益処分ということになりますからね。2条の4号ですね。なので、不利益処分と来ると、行政手続き法の第3章が適用されますよということになりますから、まあ、第3章のその条文を指摘していけばいいと。まあ、どこまでね、詳しく指摘するか。例えばその聴聞とかね、まあ、指摘することになると思うんだけど、その聴聞の中のさらにそのどういうふうにじゃあ聴聞手続きやりますかっていうところをね、どこまで指摘するかはちょっと悩ましいなと思いますけどね。まあ、どのような手続きを踏む必要があるかというふうに聞いてますからね。まあ、漠然と聴聞というふうに答えてもいいのかなと思うんだけどね。まあ、その聴聞手続きのやり方に関してはね、その第3章にいろいろ規定がありますからね。15条以下ですかね。その辺までまあ、詳しく指摘するのかなっていうと、まあ、そこまでやらなくていいかなって感じはしますけどね、これはね。はい。まあ、あとは、理由提示とかもね、指摘した方がいいかなと思います。悩ましいのは、処分基準ですね。12条ですかね。処分基準。で、これはですね、努力義務なんですよね。なので、まあ、どうなんですかね。どのような手続きを踏む必要があるかというふうに聞いてますから、だからまあ、踏む必要まではないんだよね、別にね。処分基準の提示、処分基準の設定公表ね。まあ別にそこまで必要ないの、ここは書かなくてもいいのかなって気がしますよね。今回聞かれてるのはどのような手続きを踏み違えるかというふうに聞いてますから、だから努力義務に関しては別に指摘しなくてもいいのかなと。だから努力義務ってことは別にやってもいいし、やんなくてもいいと。やった方が望ましいぐらいのニュアンスですよね。だからまあ必要まではいかないのかなというふうに思うんでね。はい。まあ、あとは、その取り消そうとする場合、どのような手続きを踏むというふうなね、言い方から考えても、これ言うならその処分基準の設定公表って事前ですよね。取り消すその前の段階ですから、だからまあ、そこをね、そのどんな手続きを踏む必要があるかと、取り消そうとする場合にどういう手続きを踏む必要があるかっていうと、まあ、ちょっとなんかね、ニュアンスとしてはずれる感じがしますよね。その処分基準の設定公表しておいて、でもって、その今回の、その取り消しっていう処分が来て、で、その取り消しに関しては、その聴聞手続きとか理由提示とかを経なきゃいけないよっていうことになりますので、時系列的に考えても、なんかちょっとずれる感じはしますけどね。はい。まあ別に書いても別に罰じゃないと思うんで、まあ、まあ、気になる人は書いた方がいいっていうね、それぐらいですかね。どっちでもいいと思います。はい。なので、まあ、マストなのは、聴聞手続きと、それから理由提示。あ、ちなみに聴聞は13条の、1項1項の意になると思いますね。 13条1項1号2はね、許認可等を取り消す不利益処分しようとするときというふうにありましてね。まあこれに当たるということだよね。あ、ちなみにこれ取り消しというふうにありますけどね。これは公約上の撤回も含まれますから、だから13条の1項1号2を適用するということでいいと思います。はい、次、証文2ですね。仮に消費者庁長官が A 社に対する特別用途表示許可を取り消した場合に、当該取り消しを違法と主張するために A 社はどのような指摘をすることが考えられるかと、証文1で答えた手を除いて検討しなさいということでね。だから手続きのところは書かなくていいと。もっぱら実態法上の違法だけを検討すればいいということになります。で、違法事由検討するときには必ず条文上、どれを根拠にしてその処分が来るのかっていうことをね、これを確認する必要があります。その根拠処分ですよね。これ必ず確認してください。ね。で、今回はですね、この健康増進法ですかね。健康増進法の62条の3号ということになると思いますね。で、これに基づいて、その取り消し。まあ、これ、公約上は撤回ですけどね。その公約上の撤回が来るということになります。でちょっと62条ね、見ていただくと、内閣総理大臣は、第43条第5の許可を受けた者が、次の閣号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができると。あ、ちなみにこれ、内閣総理大臣っていうふうにありますけど、権限の委任がありますからね。69条の3項ですかね。権限の委任がありますので、消費者庁長官ということでいいんだけどね。はい。まあ、ちょっとそこを置いといて、その次のいずれかに該当するときは当該許可を取り消すことができると。で、今回は3号ですよね。当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により、当該許可にかかる食品について当該許可にかかる特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったということですよね。はい。まあ、ここからもわかりますよね。当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実とかって言ってますから、まあ、事後のね、事情の変化というところに基づいて、この取り消しの処分が来るということですから、これは撤回だというのはわかりますよね。はい。で、まあ、法律の基本はね、要件効果ですから、だからまず要件を満たさないっていう主張ですよね。これはした方がいいかなというふうに思いますよね。だから、今回は当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により、当該許可にかかる食品について、次ですね、当該許可にかかる特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったっていうふうにね、書いてありますけど、本当に適切じゃないのかって言われると分かんないんですよね。今回ね、今回問題文の3段落目のね、ところにありますけれどもね。一番最後の部分だよね。下から3行目ぐらいかな。A 社からはっていうところがありますけれども、特別用途表示許可申請時に提出した当初のデータと当該最新データとは実験の前提条件が異なるというわけですからね。だから同社提出の当初データに基づき物質便やなお効果が認められるはずであるというふうに言ってますから、だから適切じゃないかどうかはわからないんだよね。あくまでもその実験の前提条件が違うっていうことですからね。どっちも正しいっていう可能性があるわけじゃないですか。で、そうなってくると、適切でないとは言えないというふうな主張は十分考えられるかなというふうに思いますよね。はい。というのが1個。で、仮にその要件を満たしたとしても、今回その許可を取り消すことができるというふうなね、その条文の立て付け。まあ、あとは今回やはりね、その専門技術的な判断というものが必要になる。専門的、技術的、科学的な判断というのが必要になるということから考えて、まあ、裁量は認められると思うんですよね。まあ、だとすると、その裁量の逸脱乱用があるんじゃないかということ。まあ、特に効果裁量だと思うんだけどね。要件の部分にはちょっと裁量なさそうですから、ね、今回はその特別用途表示をすることが適切でないことが判明したっていう部分ね。この部分はちょっと裁量を認めるのは難しいと思うんで、なので、まあ、効果裁量になると思うんだけども、効果裁量のね、逸脱乱用があるっていう主張はあり得ると思いますよね。まあ、具体的に言うと、やはりね、今回その A 社は多額の投資をしてね、で、それで、ま、そこにま、散々ね、ま、お金とかも突っ込んでると思うんだよね。で、これでいきなり取り消されちゃうと、そのやはり A 社としてはね、その、まあ営業的な利益といいますかね、そういうものが非常に、まあ著しく損なわれることになると思うんですよね。なので、そういう、やはりその A 社の利益っていうものをしっかり考慮してたのかというところね、ここを A 社としては指摘していきたいですよね。ちなみに今回ね、A 社の側の立場として、まあどういう指摘をすることが考えられるかですから、その結論的にどうっていうことはね、書かなくてもいいんだと思うんですよね。結論的にその違法なのか適法なのかっていうところは書かなくてよくて、A 社側の主張としてどうなのかっていうことですからね。まあ、だから A 社としては当然ね、その多額の投資をして、まあ散々お金突っ込んできてるわけだから、これね、その撤回されると困るんだということを言いたいですよね。はい。だからその公益上のね、必要というものを非常に強く認められる場合でなければ、今回は違法だというふうなことを A 社は言っていけばいい。で、じゃあ公益上の必要って本当に強いのかなっていうと、まあ別にそんなに強くなさそうな感じしますね。特にさっきのその要件のところもね、まあね、その特別用途表示許可をすることが適切じゃないというふうに言えるかどうかも怪しいわけですから、だから公益上の必要がね、本当に強く認められるかって言われると、まあ相当微妙な事案かなと思うんですよね。まあ仮にその適切じゃないっていうことが判明したとしても、じゃあ例えばその人体に有害な物質なのかっていうと別にそうではないと思うんだよね、今回はね。その物質 B を服用し続けても発がんリスクに変動はないっていうだけですから、言うならプラマイゼロっていう感じなんだよね、今回ね。 別に大きくなんかマイナスがあるってわけじゃないじゃないですか。例えば物質 B を摂取し続けると発がんリスクが高まるとかね。まああるいは他のその病的なリスクが高まるとか、そういうことではないんでね、今回はね。あくまでもそのね、プラスっていうふうに思われてたその効果っていうものがまあゼロになってるっていうだけですから、まあそういう点から考えても、やはり公益上の必要ってそんなに強くないのかなって気がするんですよね。だとするとやはりその公益上のその必要性と今回のその映画の利益っていうもののそのバランスを考えるとやはりね、まあ違法だっていうふうな形になる、裁量の逸脱ラインがあるという形になるのかなと思うんですよね。はい。で、これもちょっと注意点なんですけども、今回ね、その撤回の条文ってあるじゃないですか。62条3号っていうね、根拠条文があるので、そのいわゆるね、その法的な根拠が必要なのかとかね、あるいはその撤回制限の一般的な理論ってありますよね。この公益上の必要性とその非処分者の利益のそのバランシングだっていうのはね、そういう比較考慮だっていうような基準がありますけれども、それはあくまでもその62条3号の解釈としてやんなきゃいけないからね。だからまあそもそもまず条文があるから、その法的根拠がいるかどうかって話は問題にならないですし、あとはその一般的な撤回制限の法理みたいなものを展開するのはやめた方がよくて、その一般的な撤回制限の法理っていうのはまああくまで総論なんだよね。まあ、行政法総論って言い方することからもわかるように総論なんですよ。それはあくまでもその総論的な話であって、個別具体的な各論レベルの問題は、この62条3号に即して論じなきゃいけないですから、その点はね、ちょっと気をつけなきゃいけないですよね。で、62条の3号の解釈論として、その撤回制限っていうものを論じていくべきなんですよね。はい。だからあくまでもその個別法に根拠がある場合は必ず個別法の解釈をやるってことね。これは行政法の本当にコツなんですよね。その一般的なその総論的な話っていうものを抽象的に振り回すんじゃなくて、あくまでも個別法のその解釈としてどうなのかっていうことをしっかりと論じていく必要があると。まあこういうことですね。はい。じゃあちょっと見ていきましょうかね。で、小問1はまあそんなに見るとこないかなと思いますけども、その行政手続き法の不利益処分に当たりますよってことを書いていただきまして、で、その行政手続き法の、まあ、不利益処分なので、第3章ですね、の規定が適用されますよということを書いていけばいい。で、一応、処分基準の設定公表をまあ書きましたけどね、まあ、これは省略してもいいかなと思います。あと、まあね、さらに書くんだとすると、その聴聞の具体的な手続きの中身ね、行政手続き法の15条以下ですかね、そこも書いてもまあいいと思いますね、これはね。はい。あとは、まあ、理由提出ですよね。で、証文2ですけども、証文2はね、まあ、二段構えになると思いますね。まずその62条の3号ですよね。62条の3号。これの要件を攻撃するということね。これしっかり指摘した方がいいと思います。要件効果のうち、まず要件を指摘して、攻撃するってことですよね。で、ちなみに要件裁量は認められないと思いますから、これはまあ、一般的な解釈論ね、この要するに特別用途表示許可をすることが適切でないと判明するに至ったっていうのがどういう意味なのか、裁判所的な立場に立って解釈して当てはめればいいと思います。で、もちろんこんな解釈問題やったことないよってことになると思うんですね、皆さんはね。だからここはでっち上げで構わないです。これ司法試験の方のね、予備試験の後の司法試験の方ですね。こっちの方でもよく出てくるんですけども、個別法の解釈自体をその事前に準備するってことは不可能ですから、だからこれはもう自分なりの文言でいいと思うんですよね。自分なりの文言で自分なりの解釈でいいと思うんですよ。ね、これやっぱ無理に裁量論とかに引っ張らない方がいいですね。これもよく司法試験の採点実感とかでね指摘されてるんですけども、その裁量がないところを無理に裁量論に引っ張ろうとして、ね、その裁量の逸脱乱用みたいにね書くのはよろしくないというようなことがね結構採点実感とか指摘されてるんですよね。なので、多分それはおそらく全開すると、その受験生としては、いや、こんな健康増進法の62条3号のね、条文の文言解釈なんかやったことないよということで、自分で知ってる方のその裁量の逸脱ラインに引っ張ろうとすると思うんだけども、それは危険ですから、ね、だからこれも多分裁量ないと思うんで、今回ね。なので、今回例えばですけども、その科学的検知、ないしは医学的検知から客観的に販売に供する食品が特別な用途に適しないことが明らかになった場合とかね。まあこれも私は多分でっち上げただけですから、別にこれによる必要もないですよ。ね、これによる必要もないんだけれども、ね、まあそういうふうな、まあ、表現が一つあり得るということね。そういう解釈が一つあり得ると。で、今回は別にそういうわけではないんだよね。わかんないわけだから、前提条件が異なるというだけだからね。はい。あとは62条3号の要件を満たすとしても、効果裁量ですね。これがあると考えられます。ここはまああると言っていいでしょうね。そのできるっていうふうな文言から考えても、効果裁量はあるというふうに考えていいと思うんだけどね。はい。で、ここもですね、一般的な裁量権の逸脱乱用とか撤回制限の法理とかを書くんじゃなくて、あくまでも62条3号の要件解釈論としてどうなのかというのを書いてほしいんですよね、これはね。はい。まあ、ある程度ね、もちろんその撤回制限の法理とかは参照しますよ。例えば、公益上の必要と非処分者の利益のね、その比較考量、バランシングの問題だっていうようなね、そういうようなところは当然取り込んでいきますけども、じゃあ今回、じゃあ具体的に言うとね、その相手方のその利益というのはどういうものなのか、とかね。あとは、今回は、その62条のその3号はですね、その適切でないことが判明せずに至ったっていう、その適切でないっていうところのそのね、 その原因は何なのかですよね。つまりその相手方に不正な行為みたいなものがあったのかどうなのかとか、まあそういったところもね、考慮要素として取り込めるといいのかなというふうに思いますよね。だからあくまでもここも一般的な解釈として言うんじゃなくて、62条3号の解釈として言ってほしいなというふうに思うんだよね。はい。で、あとは当てはめですよね。で、当てはめはまあ正直するだけのね、事情はあんまりまあ問題文に上がってないんですけども、まあ映画としてね、主張できる事情を上げていけばいいのかなというふうに思いますよね。まあ例えば先ほど言いましたように、やはりその A 社の不利益というのは非常にまあ重大であると、甚大であるということができると思います、これはね。で、一方でですね、やはりそこまでその物質 B というのは危険な物質ってわけではないわけですから、まあそこをね、あまりに重視しているのかなというところはありますよね。はい。今言ったように、まあ論じていけばいいのかなというふうに思いますよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。